Today we're talking about to be a true friend.
今日は、本当の友達とはというお話をしたいと思います。
And after, after today, after listening,
today, でこの後ですね。
It's my hope that you will understand how to be such a friend.
本当の友達、誰かの本当の友達に私たちがなっていけるように。
And also
なったらいいなと思います。
Understand a little bit more about Jesus' style of friendship.
そしてイエス様のスタイルの友情っていうのがどういうものかっていうのも見ていきたいと思います。
In our modern world that we live in today,
私たちが今この生活している現代の世の中では、
with internet access,
インターネットのアクセスがあって、
We are all familiar with information overload.
でも情報が溢れてるそういう世の中ですね。
But now also many have become familiar with friendship overload.
そして情報が溢れてその友達も溢れてる。
The people that you are in communication with are so vast and so many.
そのコンタクトを取れるコミュニケーションが取れるその友達の数っていうのがものすごいたくさんになってますね。
I didn't pay attention to it, but I was wondering just for this message, I checked to see how many Facebook friends I have.
で、それまではちょっとあんまり気にしてなかったんですけども、自分が Facebook の友達どれぐらいいるのかなって気になって見てみました。
Because I thought I would have maybe about 200 friends.
200人ぐらいかなって思ってたんですね。
But I checked and look at this.
で見たらこうです。
わ、わ、
ええっていう感じですね。
670 friends.
670人友達いるんですね。
How can I say happy birthday to all 670 throughout the year and take good care and have a good friendship with 670 people?
でこの670人の人にお誕生日おめでとうって言ってで心を込めてこう付き合っていくっていうことをどうやってやっていったらいいんでしょうね。
Well, I've been on Facebook for a long time, so just accumulation of all the family, friends, high school, elementary school, and it just went on and on until it came to this number.
Facebook はもう長年やっているので、家族、そして家族関係の友達、毎年知り合う友達ってどんどんどんどん増えていったわけですね。
But how many friends can you or me, how many friends can we have a meaningful relationship with or even a relationship with?
私たちがその、意味のある関係、友情関係をこう持って付き合っていく、あるいは本当に友情っていうものを持って付き合っていくのに何人ぐらいだったらこう維持していくことできるんでしょうか。
In our head, there's just so many people, so many people to think about and remember about their likes and dislikes and...
で頭の中ですごいたくさんの人、友達がいて、でその人の好きなこと嫌いなことっていうのをちゃんとこう頭の中に置いて付き合っていく。
Some people are really good at it. You know, they divide their friends into groups so as not to offend anyone.
で人によってはすごい上手にそれをこう扱っている人もいて、こうグループを作ってこの仲間、こっちの仲間っていうふうにちゃんとこう分けて考えられる人とかもいますね。お互いにそれがぶつかり合ったり問題を起こしたりしないように。
But it reminds me of a song that I heard my son's class in elementary school first grade sing.
私の息子が1年生の時に歌ってた歌を思い出すんですね。
It was a友達100人できるかな。
友達100人できるかなっていう歌がありますね。学校に行ったら友達100人できるかなっていう歌なんですけども。
Is that really the goal to get a big number of friends?
たくさんの友達を作るっていうのが目標でしょうか。私たちの。
It's not my goal, but
私のゴールではないんですけども。
But it seems like when we're told that we are supposed to love the whole world, that maybe that's part of what we're supposed to do.
でもなんか私たちの中に私たちはこう世界中の人を愛していかないといけないみたいな感覚があります。
And there's a researcher who researched how many people can people have relationship with.
で、あの研究者がいるんですね。私たちがちゃんとこう関係を持って友情関係を持ってちゃんと付き合っていくことができるの、大体何人ぐらいが限界なのかとかいうことを研究した人がいます。
And this Dr. Dunbar's
ダンバー博士というんですけども、
He said the maximum number of relationships a person can maintain。
で、人がこう維持していくことができる人間関係っていうのは、
was
150。
And this is, this is just relationships. This is not talking about best friends.
もうこれ親友っていうわけじゃないんですよ。ちゃんとこう関係を持って付き合っていくことができる人数がだいたい150人ぐらい。
That's for someone who's really talented at it, isn't it?
で、多分それはそういう才能があってちゃんとうまくこなしていくことができる人は150人ぐらいしっかり関係を持って付き合っていくことができるんじゃないかなと思うんですけども。上手だったらうまくいけば150人。
But I have 670 something friends on Facebook.
私 Facebook で670人の友達がいます。
Yeah, 670 it says. Somebody just became my friend yesterday. So 671.
昨日お友達になった人いますので670もうすでに671人になってます。
It was a friend of my brother who was remembering that my brother passed away.Three years ago.
私の兄の友達だったんですけども、私の兄が、亡くなった時のことを思い出して連絡をくれた人なんですね。
He was a good friend of my brother.
私の兄のとても親しい友達で聖書学校の友達でした。
So of course I said yes.
で、友達リクエストが来たので、承認、もちろん承認しました。
But back to that, how many friends can you maintain?
でまた何人維持できるかという話に戻りますけれども。
And then, how many close friends can people, the average person have? Close friends.
だいたい親しい関係を持つことができるのがだいたい平均何人ぐらいか。
Average to four point something.
4人、4点何人
なんですね。And so, just round it up to five.
でまあそれをまあ5人としましょう。
So,Close friends,
親しい友達がだいたい5人。
And with family and different ones that you gather with at special holidays, maybe 15.
で、まあ、友達、家族、何か特別な時に集まるっていうような人が15人ぐらい。
And then those who you would want on your wedding list.
で、結婚式のリストに載せるような人が。
And if you have a small wedding, you have to decide who's not gonna come.
が35人ですか 35人 でもっと小さな結婚式だったらそれをどういうふうに人数を減らそうかということで頭を悩まします。
That's 35 for the husband and wife.
35人で新郎と新婦それぞれが35人ぐらいいるわけですね。
But anyway, today what we're talking about is this five.
で今日はこの親しい5人というところに焦点を置いて話をしていきたいと思うんですけれども。
And it's easy for us in our our life of friendship overload.
で、私たちがもう本当にこういろんな人と知り合って人間関係にアップアップしてくるっていうことは起こりうるんですね。
To some people just I don't need any of that. Just
もうそれがあまりにもこう。多くなって飲み込まれそうになってもう人間関係いらないって思ってしまう人もいます。
Forget even those closest, those five closest relationships.
そして本当に親しい大切な5人がいるにもかかわらずもうこうアップアップしてきてもう全部いらないっていうふうになってしまう。
Not purposely.
でそれはもちろんわざとじゃないんですね。
But just no time to invest in those who are closest to you.
でももう時間がその自分が親しく感じている人ともなかなか時間が過ごせないというようなことになって。
And later we'll take a look at Jesus's, you know, what would Jesus do?
イエス様がどうされたかっていうのも後で見ていきます。
But let's look at the wisdom from Proverbs about friendship.
まず箴言から、友情に対し関する、まあ、知恵の言葉を見ていきたいと思います。
Point one is this is from Proverbs. A true friend loves even when times are tough.
一番目のポイント、大変な時でも本当の友達は愛します。
Proverbs 17:17.
箴言の17章17節。
Says a friend loves at all times, and a brother is born for a time of adversity.
友はどんな時にも愛するもの。兄弟は苦難を分け合うために生まれる。
Many people have war buddies. War buddies, they went through a difficult time together, and they became committed to one another.
で、たくさんの人が戦友と呼ばれるような、友達を持っているんですね。で、それはその本当に大変な時を一緒にくぐり抜けたような人たちです。
And each person's war is a different one. Maybe it was sickness. Maybe it was difficulties at school. Maybe I don't know whatever your war was.
で、戦友と言ってもその戦争というわけではなくって、ある人にとっては一緒にその同じ病を戦い抜いた人、あるいは学校ですごい大変なこと。があった時に一緒にくぐり抜けた人っていうようなことです。
When I was working part-time in California at a design center.
私がカリフォルニアのデザインセンターで働いてた時があるんですけれども、
my supervisor.
で、私の上司は、
one day introduced me to his war buddy.
ある時に彼の戦友を紹介してくれたんですね。
They had both been to the Vietnam War together.
彼らはベトナム戦争にで一緒に戦った本当の戦友でした。
And they were really committed to one another because they were partners to protect each other from the enemy.
で、本当にその戦争の最中にお互いに助け合ってその敵からお互いを守るっていうことをやってくぐり抜けてきた人たちでした。
And so when he introduced me to his friend,
なので彼が私にその戦友を紹介してくれたときに、
he brought his friend because his friend had no job.
その戦友が仕事がなかったので連れてこられたんですね。
And so he began working at the same place.
それでその同じ職場に紹介されて同じ職場で働くようになりました。
And later that led to a job for his friend at the headquarters.
で、
Yeah, we were at the design center.
で、デザインセンターに行ったんですけれども、その本社の方へ戻るっていうことになったんですね。
The headquarters there in California.
カリフォルニアの本社の方に戻ることになりました。
And I could see that these two had almost nothing in common.
で、見てると、その二人、戦友の二人には共通のものなんて何にもないように見えました。
But they had everything in common because of that.Battle that they were to save one another's lives.
共通の関心、興味とかっていうものはないように思えるんですけれども、一緒にその戦いを、戦争を通りくぐり抜けたことによって、もうすべてが共有できているようなそういう友達でした。
And so they were sticking together. They were like brothers.
もう兄弟のようにお互いに支え合っていました。
Brothers for life. They will watch out.For one another's.
兄弟お互いに助け合って生きていくそういう友達のようでした。
And so we might not have that type of war experience, but through difficult times, many times we can see who our true friends are.
私たちには戦争体験というのはないかもしれませんけれども、何か一緒にこう通り抜けていった戦い、一緒に戦って抜けてきたっていうそういう友達っていうものは、あると思うんですね。
It's funny. Proverbs also shows what friends are, true friends are not.
それから箴言にはこういうのは友達ではない、本当の友達ではないということも書かれています。
You can recognize this in Proverbs 19 verse 4.
それが箴言の19章の4節。
It says, "Wealth attracts many friends, but even the closest friend of the poor person deserts them."
財産は多くの友を増し加え、貧しい者はその友からも引き離される。
So if you somehow became rich,
ね、もし、お金持ちになったら、
or you gained an influential position,
あるいはすごく影響力のある立場に立つようになったら、
many people are suddenly your friends.
急に私あなたの友達ですっていう人が現れてきます。
And it's difficult for such people to know who is my true friend.
そしてそういういろんな人がこう近寄ってくる、そういう立場の人にとっては誰が本当の友達なのかっていうのが見分けるのが難しくなってきます。
Even there's a Japanese proverb.
日本語でもことわざのようなものがありますね。
金の切れ目が縁の切れ目。
金の切れ目が縁の切れ目。
And that's not saying that's a good thing to do.
あのこれいいことと言ってないんですよ。
It's just saying that's the way people are.
人はそういうものであるということですね。
And that's not a true friend.
それは本当の友達ではないです。
A true friend has a, something beyond that financial promise.
本当の友達っていうのはそうやってお金でこう紐付けられているようなつながっているような人ではないです。
And so, when you don't have anything, when you don't have any money, don't have any position, it's easier to find your true friends.
だから私たちがお金がなくて、地位もなくて、もう何もない時っていうのは本当の友達って探しやすいのかもしれません。
So don't forget those friends. Don't forget them when you become rich and famous, or if you do.
でもそういう友達、自分が何もなかった時にそうやってあの本当の友達であった人たちがもし自分が成功してお金持ちになったり地位があるそういう立場に立った時にもそういう友達を忘れないでほしいんですね。
Be faithful to those friends.
そういう友達に誠実にあの付き合っていきましょう。
Because they're likely to be the ones who are still there when you're not famous, when you're not good looking, when you're not in a position.
皆さんが有名にならなくてもそしてとてもハンサムだったりなんかしなくても成功していなくてもそういう人は常に誠実に友達でいてくれる人だからです。
消えても、
消えても
昔はハンサムだったな、right. Or, 昔は金持ちだったな、that, 消えても so even when it's not there that
だからもともとあってそれがそうじゃなくなってしまったとしてもですね、
That will last.
それはそういう関係は真の友達はの関係は続いていくはずです。
So be faithful yourself to those type of close
friends. だからそういう大切な友達に対して自分自身も誠実に付き合っていく。
Point two is a true friend is willing to speak the truth even if we don't want to hear it.
で、2ですね。2つ目のポイント、本当の友達は私たちが聞きたくなくても本当のことを言ってくれます。
Proverbs
聞きたくないことでもですね、
says a wounds of a friend can be trusted but an enemy multiplies kisses.
箴言の27章6節、愛する者が傷つけるのは誠実による、憎む者は多くの口づけでもてなす。
There's a lot that we can learn from this proverb.
この箴言から私たち学ぶことできます。
It means that if you have a trusted friend, listen to them when they say something that you might feel is a little bit negative.
本当に信頼できる友達が皆さんにいたとしたら、その人が自分に対して否定的なことを何か言ってきたとしても、それには耳を傾けてください。
Because if they are a true friend,It's really difficult for them to say that to you in the first place.
どうしてかっていうと、本当の友達であったらそんなにその嫌なことを言うのは嫌なはずです。
They had to pray.
難しいはずです。
They had to pray before they talked to you.
もうおそらくその言わなければいけないと思って祈って祈ってから皆さんに話しするっていうことをしないといけなかったかもしれないんです。
They might have decided, you know,This is risky for me to tell them this.
そしてこのことを伝えるのは本当にあのリスクがあるかもしれないと思っている可能性あるんですね。
they might drop the friendship.
この嫌なことを言ってしまうことで友情がダメになってしまうんじゃないかっていう恐れだってあると思うんですね。
But because I love them and don't want them to go into disaster.
でも本当に愛しているからその人が悲惨な状況に入っていってほしくないから言わなければいけないと思って言ってくれることもあります。
Pray about the timing
でも
and the wording.
その伝えるときにタイミングについて祈ることは大切だと思いますね。
It's not just what you say, but how you say it.
何を言うかではなくてどのように伝えるかっていうのも大切なんですね。
Not out of anger, but in love.
怒りを持ったり腹を立ててる時に話すのではなくて愛を持って相手に伝えるっていうことが大切です。
And I'll continue more on that theme a little bit later, but this proverb ends with enemy multiplies kisses.
でこの今、読んだところは後半のところは憎む者は多くの口づけでもてなすと書いてあります。
One of the 12 friends of Jesus, their disciples.
イエス様の12人の弟子の中で、
there was a guy named Judas.
ユダという人がいました。
And he was in the group of people that he spent a lot of time with.
そして、イエス様が時間を多く過ごした人たちの中に彼も含まれていました。
で
イエス様のベストフレンド親友というわけではなかったようですけれども、でもその12人弟子の中にいたわけですね。
And it's famous that the Judas kiss is really famous
でユダのその口づけというのはとても有名なんですけれども、
What happened was that he told these religious authorities, the one who I kiss is the one.
ユダが
That's Jesus.
その、裏切ってイエス様のことを、誰かっていうことを示すために私が口づけをするのがイエスだからというふうに言ったんですね。
In Japan, it would be strange for a man to kiss a man. But
日本では男の人が男の人に口づけをするということがないので、ちょっと変な感じがするかもしれませんけども。
In that day and that culture, that was greetings, standard greetings for men to.
その当時の文化の中では、男性の挨拶としてもう本当に基本的な感じで誰でもしているようなことでした。
If they're a true friend.
本当に仲のいい友達だったらそういう挨拶をする。
But he said, the one that I do that to, that is him. They were looking for Jesus and he was gonna betray his relationship for money.
イエス様を探している人たちがいて、その人たちに裏切ってユダはその渡してしまう、お金をもらってイエス様を渡してしまうというようなことをしてしまうわけですね。そして自分がそのような挨拶をした者はがイエスだというふうに伝えてしまいます。
And it's amazing that Jesus knew that he would betray him.
驚くのはイエス様はユダが裏切ることをご存知でした。
And Jesus still ate together.
それでも一緒に食事をしたりしました。
Like this type of thing, they ate together.
ここにもあるようにですね、一緒に食事をしました。
And I thought, isn't that amazing? Why did he continue to invite him for dinner when he knows that he's going to be betrayed? Jesus knew that.
イエス様がそういう裏切られ方をするということも分かっていても食事に誘ったりしたわけですね。
But it's also interesting that there's.Judas was never included in the closer friends of Jesus.
でもう一つ興味深いのはユダはそうやってその十人弟子の中には含まれていたんですけれども、イエス様の最も親しい友達の中には入ってなかったんです。
Jesus spent special time with two brothers and another three, the three closest ones. He spent extra time with.
イエス様は3人の人と とても親しい関係を持っていました。
And Jesus, when he went to raise a girl from the dead, he didn't take all 12 with him.
で、イエス様がそのある女の子を癒すときに、12人を連れて行かずに、その3人だけを連れて行ったんですね。
He only took those three. I mean, purposely, he took just those three.
わざ、まあ、目的を持ってそうされたんですね。
In Mark, it's not on our list there, but you can write it down. Mark 5:37.
メモ取ってもらったらいいかと思うんですけれども、マルコの5章37節。
He did not let anyone follow him except Peter, James, and John, the brother of James. And this is talking about going up to the mountain.
で、この時は、
sorry, this is this is one instance where he didn't invite everybody with him.
一つの、まあ出来事なんですけども、全員その12人です、全員を連れて行かずに、したところですね。37節、イエスはペテロとヤコブ、ヤコブの兄弟ヨハネの他は誰も自分と一緒に行くのをお許しにならなかったというふうに書いてあります。And
there was another time when Jesus went up to the mountain. It's called a transfiguration.
でその他の時にはイエス様が山に、行かれてキリストの変容と呼ばれるとこ箇所なんですけれども、
again, he only invited those three.
その時にもこの3人だけを、一緒に連れて行かれました。
And we get the impression that if we can't invite everybody, we won't invite anybody.
なんか私たち人間にはこういう考え方ありますね。みんなを誘えなければもう誰も呼ばない方がいいっていう感じで、こうフェアにしないとみたいな考え方。
But Jesus didn't do that.
でもイエス様はそういうことされなかったんですね。
Special times where it was necessary, he believed it was necessary to have those who had the same vision and same passion to be able to take care of a special situation.
イエス様はその必要、彼らを連れていく必要を感じていらっしゃったんだと思うんですね。同じビジョンを持っていて、同じ情熱を持っている人たち、そういう人たちをだけを連れて行かれました。
Point three is a true friend is one who gives wise and godly advice.
三つ目のポイント、本当の友達は神の知恵にあふれたアドバイスをしてくれます。
And this is a little bit similar to point three.
これ二番目のポイントと、まあ、似ていると思うんですけれども。
But the proverb in EnglishIs really fits, and it might be a little bit different in Japanese. But let's read the English right now.
英語のこの御言葉がすごくぴったりだったので、選んだんですけれども、日本語ちょっと印象が違うかもしれませんけど、読んでいきます。
27:9. Perfume and incense bring joy to the heart, and pleasantness of a friend springs from their heartfelt.
箴言の27章9節、香油も香も心を喜ばせる、友の慰めは自分の考えに勝ると。で今の英語のバージョンはその友の、ハートフェルトアドバイスと心からのアドバイスというものはこう魂を力づけるというような感じの言葉でしたね。
I looked in a lot of different English versions and there was a heartfelt advice orheartfelt counsel and vocabulary like that.
でたくさん の訳を見てみたんですけれども、この日本語で友の慰めとなっているところが、英語ではその心からのアドバイスという温かいアドバイスという言い方になっています。
And at that time the perfume incense is a way of welcoming a guest to your home. You welcome them with this aroma.
当時はその香油とか香っていうのは人をこう温かく迎えるときに炊くものでした。
Welcoming in someone, it's kind of a healing. Yeah, they were doing aromatherapy back then.
アロマセラピーをもうその当時からあったような感じです。
And the advice, that counsel, not just the yosh yosh, but giving some nice advice.
でその役によってはそのハートフェルトアドバイスだったりカウンセルとカウンセリングっていうような言葉も使うカウンセルという言葉も使ってるんですけども、友の慰めというもの。
And this needs to be from a trusted friend.
そしてこういうものはその信頼している友達から、得るものだと思うんですね。
Because people don't like advice
だいたい基本的に人は人からアドバイスされるのはあんまり好きじゃないと思います。
Unless they need it or they know they need it.
本当に必要であるか必要だと 本当に分かっているか。
And sometimes even when they ask for advice, they really don't want advice.
で、時にこういうことありますね。なんかアドバイスが欲しいって言ってるんだけど、アドバイスするとあんまり嬉しくないみたいな。
Yeah, so
されると嫌みたいな感じ。
People ask, "How's my painting?"
私のこの絵どうって私が描いた絵。
And you're supposed to say, "Oh, it looks nice."
で、もう私の描いたこの絵どう思うって言った段階で、もうあ素敵って言ってほしくて聞いてるっていう感じですね。
But if you say, "I don't quite understand it. What is it?"
でもそこで、って全然理解できないけどこれ何の絵みたいなことを言うと。
You have to have a special relationship with that person to be able to say that.
そんなに正直に言うためには、その二人の関係がものすごいこう信頼の関係でちゃんと結び合わされていなければ、そこまでのこと言えないわけですね。
They have to know that you like them.
もうその言われてる側は、あ、この人は自分のことをすごい好きでいてくれてるって分かってないといけない。
And even then, it's a little bit risky.
それでもまだリスクがあります。
But for our growth, we need friends who are able to tell us the truth.
でも私たちの成長のためには本当に必要なことはアドバイスとして言ってくれる人っていうのも私たちの周りに必要なんですね。
The whole world who doesn't care about us will say, "Oh, beautiful! You're an artist. You should get a job doing art."
私たちのことをそんなに本当は心から気にかけてくれてない人は、この私の描いた絵どう思うって言ったら、ああもうすごいね、あなたもきっともう天才違うって、きっともう芸術家になった方がいいよみたいなことを言って、こう言って軽々しく言ってしまう。
You cook some food and they go, "Wow, this, you could open a restaurant."
ね、なんか食べ物をお料理してあげたら、うわもうすごい美味しいね、レストラン開いた方がいいよ。
Well, maybe I will.
そうなの、じゃあちょっといや考えてみようかな。
And nobody comes to the restaurant.
でそのレストランに誰も来てくれない。
Because the reality is it wasn't that good.
現実にはそこまで美味しくないから。
So you need to have friends to be able to say, "Yeah, it was good, but not that good."
だから本当の友達は美味しいけど、そんなに美味しくないって言うんですか。
Yeah.
こうした方がいいとか。
You have to be careful about the timing.
そういうふうに本当のことを伝えてくれる。でもタイミングとかも大事なんですよね。
But you should do it before they buy some property to make their restaurant. You should gently tell it to them.
もうその、
Before they open the restaurant, you need to tell them.
レストランを開いてしまう前に、現実的なアドバイスをあげるっていうタイミングを見計らいながらですね。
In the nicest way possible.
もうできる限り、いい感じで伝えるっていう感じですね。
I will be your only customer. I love it, but
もう私は大好きだけど、もしかしたら私だけが来るレストランになるかもしれない。
I'm concerned. Well, let's do some.
ちょっと心配だから。
Let's do test marketing.
一回ちょっとマーケティングの調べをしてからにしようと。
That's a true friend.
それが本当の友達ですね。
So be careful giving advice and just small doses.
なのでアドバイスをするときっていうのはそういうふうに気をつけないといけないと思います。
And make sure it's not a list of your complaints.
そしてアドバイスをするときに、これ本当に心に留めておかないといけないんですけど、不満とか文句のリストであってはいけないと思うんですね。
But that is actually something that they could tweak and they could learn from, and it's creative criticism.
相手が本当にそれを聞いてその人の助けになるような、そういうものでなければいけないと思うんですね。
One point at a time.
そしてポイント一つずつの方がいいと思います。
Number four, a true friend is loyal.
本当の友達は誠実です。
Proverbs 27:10.
箴言27章の10節。
Do not forsake your friend or a friend of your family, and do not go to a relative's house when disaster strikes you.
あなたの友、あなたの父の友を捨てるな。あなたが災難にあったとき、
Yeah, and it says a better neighbor nearby than a relative far away.
兄弟の家に行くな。近くにいる隣人は遠くにいる兄弟に勝るというふうにあります。
That is 遠くの親戚より近くの他人。
遠くの親戚より近くの他人という言葉が、まあ、日本にもありますけれども、
yeah. But that's not the point I want to focus on. Don't forsake a friend or a friend of your family.
で、あのポイントを置きたいのはそこではなくって、前半のところですね。あなたの友、あなたの父の友を捨てるなというところですね。
Maybe there's a family friend. It took years to establish trust, and there's years of good relationship built with that family friend.
その家族でずっと付き合ってる人たちっていうのは、もう長年こう付き合ってきて積み重ねたものがあるっていう、そういうお友達もいます。
And even your own friends, it takes time to develop friends, and there's a lot of time you spend, and it you can't get friends easily, actually.
自分の友達を振り返ってみても、やっぱり友達とはこう時間を重ねて友情を育んでいって、そんなに簡単に本当に心を許せる友達って簡単にはできないです。
So a friend of your father's is like a family treasure.
でここに父の友というふうに出てきますけれども、父親の友達っていうのはもう家族の宝のようなものだと思います。
Today's Father's Day.
今日はあの父の日ですけれども。
Let's remember.The friends of our fathers.
私たちの父の友ということもちょっと心に留めておくといいのかなと思います。
お父
さんにも敬意を示し、お父さんの友達にも敬意を示す。
Don't just cut them off and say, I don't need you.
もうあの切り捨ててしまって、あなたは私には必要ないですというようなことをしない。
It takes a long time to develop trust.
そういう信頼関係っていうものは本当に積み重ねてできていくものです。
Just one bad timing comment can destroy the trust in a moment.
で、本当にあのなんかすごいひどいコメントを一つしてしまったことで関係性が崩れるっていうことも起きたりしますね。
Proverbs 18:24 is really.It struck me as a very strange thing. Like, is this right?
で、箴言の18章の24節ですけれども、これ読んで、これ本当かなっていう感じです。思ったんですけれども。
It says, a man of too many friends comes to ruin, but there's a friend who sticks closer than a brother.
多くの友に関わる人は身を滅ぼす。しかし、兄弟以上に親密な友人もいる。
And I thought, too many friends. Is it possible to have too many friends?
友達100人, right? 友達多すぎるってそんなことあるのかなって思ったんですね。
Yeah, isn't the goal 友達100人
友達100人できるかなって歌うぐらいですから、友達たくさん作るっていうのがそれはこうゴールにしてるようなものではないのでしょうか。
But it says too many friends come to ruin. Like, how does that happen?
で、多くの友に関わる人は身を滅ぼすって書いてあるんですけど、それどうのようにしてそんなことが起きてしまうんでしょうか。
But the focus would be on there is a friend who sticks closer than a brother.
フォーカスはこの後ろのところですね。兄弟以上に親密な友人もいる。
So there may be lots of people you know, but you can't trust.Everyone with your
皆さんが知っている人、友達と呼ぶ人はたくさんいるかもしれないんですけれども、信頼できる人っていうのは、
With all of your secrets, you can't trust everyone.
もう自分のもう秘密も全部打ち明けられるような友達っていうのは全員ではないはずですね。
You easily get destroyed.
それを、
You easily get destroyed.
それを全ね。
Yeah, to trust everyone is a foolish thing. Is
だからそのいろんな友達がいる中で全員を信頼して全部をあの秘密も全部を話していくっていう、ことだとその問題にぶち当たってしまうことがあると思うんですね。
But just like Jesus, there might be one friend that you chose who betrays you. Just like Jesus.
でもイエス様のように一人だけこう裏切る人がその中に入っているというようなことがあるかもしれないですね。あるいは自分のそのグループの中でそのユダのような人がたくさんいすぎるっていう場合もそういう人もいるかもしれませんけれども。
But we can't let that harden our heart to the true friends.
でもそういうことが苦々しい体験があったからといって真の友達、誠実に付き合ってくれる友達との関係までも台無しにしてしまう必要はないんですね。
The Bible is showing that true friends are important. Never give up.
聖書は そ本当の友達というのはとても大切で諦めてはいけないということを聖書は伝えてくれています。
Don't isolate yourself and become an island.
自分自身をもう他からこう孤立させてしまって人から完全に離れてしまって孤立しないようにというふうに
Don't open the door to let all the whole world trample down andyour house either.
でも世界中に扉を開いて誰でもが自分の心の中に入ってくるような踏みにじられるようなこともするなということですね。
We're to be kind and loving to everyone.
私たちはみんな誰にでも親切で愛を持って接する必要があります。
But we can't have this type of close friend with everyone.
でも本当に心を打ち明けられる親しい友達っていうのを友達全員と持てるわけではないんですね。
So, about Jesus, his style.
イエス様のスタイルですけれども、
point five.
5番目。
A friend who knows our Heavenly Father can be the best influence.
天の父を知っている友達は最高の影響力を与えることができる。
And we who know our Heavenly Father can also be a best friend to someone and be the best influence in their life.
ということは私たち神様のことを知っている私たち自身も誰かのベストフレンドになれるそういう可能性があるということですね。
In John 15:15, when he was talking to the disciples, he said this.
ヨハネの福音書の15章の15節こうあります。
He said to them, I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead,I call you friends, for everything I have learned from my Father, I have made known to you.
弟子たちにイエス様が言われた言葉です。私はもうあなた方をしもべとは呼びません。しもべなら主人が何をするのか知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。父から聞いたことをすべてあなた方には知らせたからです。
The twelve that he spent time with.
12人時間を一緒に過ごした弟子たち。
In the beginning, when he had them, when he said, "Come, follow me," and they followed.
初めは私についてきなさいというふうにイエス様が声をかけられてついてきた人たち。
They were not best friends. They just
親友だったわけではありません。
They just began to know each other. It was a 初めまして。It was a
そうやって初めましてと始まったところ始まりです。
And then in a not so long time.From spending so much time together, he got to this point where he said, "Okay, now you are my friends."
そして短い時間期間ではありましたけれども、たくさんの時間を共に過ごして、そして、あなた方を私は友と呼びますというふうに言われたわけですね。
And he told them the things that he didn't tell everyone.
そして、他のみんなに知らせなかったことをこの彼らに知らせた。
He talked to multitudes in parable, not just telling it right out there, but it was kind of concealed what the truth was.
そして真理が何であるのかっていうことを例え話を用いてたくさん話をされました。
So, it might be a surprise to realize that.Jesus wasn't best friends with everyone.
イエス様がみんなと親友だったわけではないっていうのは驚きかもしれませんけれども。
He had the circle of
12人のグループがあって。
He had a more close group of three people.
そしてその中からまたもっと近い3人という人がいて。
Peter, James, and John.
ヤコブとペテロとヨハネ。
And then there was.The one who Jesus loved.
そしてイエスが愛された人っていうのがいう人が一人いました。
And that was the Apostle John.
それは、ヨハネですね。
And this Apostle John was sometimes just alone with Jesus, just one on one.
ヨハネはイエス様と一対一でいたこともありました。2人だけの時。
And this apostle was there at the foot of the cross when Jesus was crucified.
そしてこのヨハネはイエス様が十字架にかけられた時に十字架の元にいました。
And there at the cross, Jesus pointed to, his mother.
そしてその十字架のその場所でイエス様は母親のことをヨハネに紹介したんですね。
He said, John, this is your mother.
そしてヨハネ、これがあなたの母親ですというふうに言われたんですね。
And he said, Mom, this is your son.
そしてお母さんに対してヨハネのことをあなたの息子ですというふうに言いました。
From Bible, you can look it up later. It's John 19,
これまた興味ある方はヨハネの19章のところです。26
and 27.
26節から27節。
And when Jesus saw his mother there, and the disciple whom he loved saying, standing nearby, Jesus said to his mother, Dear woman, here is your son. And to his disciple, Here is your mother.From that time on, this disciple, John, took her into his home.
26節、イエスは母とそばに立っている愛する弟子を見て、母に、女の方ご覧なさい、あなたの息子ですと言われた。それからその弟子にご覧なさい、あなたの母ですと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分のところに引き取った。
So there in Jesus' darkest hour, Jesus trusted John so much that he entrusted care of his mother.
そしてイエス様はそのヨハネのことを本当に信頼していたので自分の母親をこう託したわけですね。
And he knew that John would do it, and John did.
そしてヨハネはその自分の思いを受け取ってちゃんと自分の母の面倒を見てくれるということを信頼していたわけです。私たちにはそういう友達が必要です。誰かにとって私たちがそういう存在であるっていうことも必要です。
So as a Christian, don't feel like I'm not being fair because I haveSome small group of closer friends. No. Don't feel that you have to be everyone's best friend.
だからそのみんなの親友みたいにならないといけないっていうふうに思わなくていいんですね。
There needs to be a closer relationship. We need to have such relationships.
私たちにはそのようにその親しく付き合う人っていうのが何人か必要なんですね。
On TV, I saw an interview of men on the streets in here in Japan.
街頭インタビューをしているのを見かけた、テレビで見たんですけれども。
And they are asking, "Do you have a best friend?"
親友っていますかっていう質問をしてました。
Many of them were sad to announce, "No, I don't."
たくさんの人がいないっていう答えをしていました。
They said, "I used to, long time ago."
昔はいたけどねっていうような返事でした。
But I'm too busy to see them now.
でももう時間がなくて友達と時間過ごせない。
Others said, yeah, my wife.
あるいは私の奥さんかなって言った人もいました。
And so, we have lost, in modern days, we have lost that concept of having, close friends. So let's work on that.
現代のこの世の中でそうやって忙しい生活の中で親友っていう存在がどんどんとこうなくなっていってるっていうそういう世の中ですけれども、私たちそういう親しい友情っていうものを育んでいきましょう。
Let's pray.
お祈りしたいと思います。
Our Heavenly Father,
天のお父様、
yeah, Thank you for the example that you gave us.
あなたが私たちに見せてくれたそのお手本をありがとうございます。
And it's really hard for us to have a good balance onwho we spend time with.
私たちが誰と時間を過ごすのか、バランスを取っていくこととても難しいです。
I pray that you give us wisdom as we go forth.
私たちが進んでいくに従ってあなたが知恵を与えてくださいますように。
And show us who we can invest our time with.
そして私たちの時間を誰と過ごしていくべきなのか、どうぞ教えてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りいたします。
Amen.
Amen.
Let's worship the Lord in singing.
じゃあ賛美を続けていきましょう。